私と彼女は多分友人でした。その子の名前はコチヤ・サナエ。今はこうして夢の中でしか思い出せないそんな彼女。風の中で柔らかく微笑んでいた彼女のこと、現実の私は忘れてしまっています。どうして認識できなくなったのか、そしてどうして夢の中ならば思い出すことができるのか。それは私が結界が見える能力を持っているだからなのでしょう。世界と世界の境目、ライン、区切り、私はそれらを見つけることができます。そして夢の中でならそれらの世界に踏み入ることもできるのです。時々不気味に感じてしまうこの能力ですが、今は感謝していました。なぜならその能力のおかげで私はこうして彼女のことを思い出すことができるからです。あの白くて透明な肌も、風になびく綺麗な髪も、落ち着いた心地よい声も、私がなくしたくない、失いたくない彼女の大切な思い出でした。だからこうしてあの日のことを夢に見ると、私はつい涙してしまいます。目が覚めた私は自分がなぜ泣いているのかわからなくて、ただただ焦燥感に似た寂しい気持ちが胸を締め付け、また泣いてしまうのです。そんな日はつい蓮子に甘えるようなことを言ってしまいます。夢で見るのはいつだってあの時の風景。私が彼女と最後に会った夕暮れの時、それはおそらく彼女がこの私たちの世界からいなくなるその直前でした。
お久しぶりですね、マイリベリーさん。
あの日久しぶりに会ったサナエさんは以前と同じように微笑んでいました。
うん、久しぶりね、サナエさん。それとメリーでいいよ。あ、それではメリーさんですね。
うん、それでお願いね。
なんだか会えて嬉しいです。
そう言って嬉しそうに頭を下げる彼女は、まるで夕闇の中に消えてしまうかのような、そんな儚さを持っていました。
私も会えて嬉しいけれど、
その雰囲気がおかしいことくらいは当時の私でも分かっていました。その彼女から何と言いますか、私が夢で見るあちら側の世界、その気配を感じ取ったからです。今にして思えば納得できることもあります。あら人神、人間でありながら神の奇跡を起こすもの、彼女のいない今のこの世界ではなくて当然の存在ですが、彼女がいた時のこの世界でも彼女はやっぱり特異な存在で、人々は彼女の奇跡を信じなくなり、次第に彼女のことを忘れ去っていきました。この世界から忘れ去られるものが集うあちらの世界、 彼女が向かってしまうのは必然だったのかもしれません。
どうかしましたか、ミリーさん。
え、あ、ううん、なんでもないよ。
そうですか。なんだかとても寂しそうな顔をされてます。
そうかな。
私はミリーさんの笑顔が好きなので、できれば笑ってほしいのですけれど。
あ、うん、いきなり笑えって言われても私にはそういう演技の才能はないからね。だから早苗さんにお願いしようかな。
あ、しまった、私が面白いことを言わなければいけなくなってしまいましたか。
奇跡的に面白いジョークを期待していいかな。
さらにハードルを上げましたか。
うんうん。
病院が吹っ飛んだ。
病院。あ、
ごめんなさい。ストーブがすっ飛ぶと迷ったんですけど。
まあ病院が吹き飛ぶ方がなんというか奇跡的だものね。
よかった、受け入れてくださって。それにちゃんとメリーさんが笑ってくださったので OK です。
本当だ。
私は今のジョークの内容よりも早苗さんの可愛らしさに微笑んでいて、してやられたなと思ったのでした。
それにしても懐かしいですね。メリーさんと出会ったのもこんな夕焼けの綺麗な日でした。
私がレポートで神様について教えてもらいに行った時だったっけ。
はい、こんな綺麗な人がいる大学なら私も行ってみたいって思ったんですよ。
あら、私もこんな綺麗な子が後輩だったらもっといろいろ楽しかったかもしれないわね。
今は楽しくないのですか。
ううん、楽しい。親友も変わり者だけど面白いしね。
そっか、会いたかったな、親友さん。
あ、じゃあ今度紹介するよ。神社に連れて行くね。
その時の早苗さんの顔は今でも忘れられないもので。
はい、それじゃあぜひ今度。
夕日を背景にその微笑みはまるで泣いているように見えました。
早苗さん、
今日会えたのがメリーさんでよかった。そう思います。
なんとなくだけど私も今日会えてよかったって思った。
メリーさん。
同時に、なんとなくですが、もう会えないような、そんな予感が確信になったのでした。
うん、だからさ、早苗さん。だから、次に会うときは、お互いに、とっても笑顔で会おうね、早苗さん。
奇跡的に面白いジョーク期待してるよ。
そうですね、はい、ええ、必ずまたお会いしましょう。その時は私も私が大好きな二人を紹介します。
うん、じゃあ約束ね、早苗さん。
はい。
そして私たちは夕暮れを背景に、まるで子供のように小指と小指を絡めて、お互いに満面の笑顔で別れました。
またね、早苗さん。
はい、またですよ、メリーさん。
その瞬間、私たちの間にとても優しい風が吹いたのでした。